はい、お疲れ様です。イノベーションアナリストの独り言道すがら、はい、今日も帰る道すがら、はい、グダグダと喋っていきたいと思いますが、なんか日本人の価値観ってさ、ぶつかることを避けるじゃないですかね。なんかボンってぶつかることを避ける、なんか、うん、考えが違う、要するに自分たちの持っている考えが違うよっていうのを相手とつまびらかに共有して、あ、違うんだね、じゃあだったらどうやってすり合わせようかってやらないですよね。ね、よくね、僕ずっとヨーロッパと長いこと仕事して、現地で向こうにも住んでてっていうのあるんですけど、向こうってそもそも隣同士ね、国境接してて違う言葉喋ってて、全然違う文化で全然違う考え方のやつが隣に住んでるわけですよね。なんかもう京都と大阪とかっていうレベルじゃないぐらいに違うわけですよっていう、その環境なので、そもそも違ってて当たり前なんですよね、すぐそばにいる人の考え方価値観が。だからもうなんか全然違う、そもそも人って違う価値観の人いるよね。でもその人と折り合いつけるんだったら、じゃあなんかどうやったら折り合いつくのかっていうのをちゃんとこっちの考えも出して、相手の考えも出してもらってぶつけて、じゃあどこがどう違うんだろうねって言ってお互い話し合って、じゃあどこまでなら譲れるんですかね、どういう条件だったらこっちの言うこと聞いてもらえますかねって言って始まるのが、まあ交渉だったり折衝だったりね、ネゴシエーション、アビトレーションっていうね、そういう工程になるわけですけど、でね、日本ってそれすごいやらないし、やりたくからないし、下手くそなんですよね、その工程がね。なんかそもそも違う考えですねって分かった時点でもうなんかね、閉じちゃうというか、あい心が閉じちゃうとか、なんかシャッター降りちゃうのか、遠く行っちゃうのかっていう、なんかその感じがあるんですよね。で、なんでそんなこと言うかっていうと、僕ね、仕事するのにね、見積もりを出すプロセス、価格交渉のプロセスがね、すごい日本のお客さんだとだるいことが多いんですよ。なんか海外のお客さんだと、そもそもじゃあこれって予算いくらぐらいでやろうと思ってるんだけど、できる、どこまでだったらできるとか、で、じゃあ、いやでもこっちは予算これぐらいで考えてて、むしろこれぐらいお金出してもらったらこんな風にやれるんだけどな、とかっていう風に、もう金額を前にバーンって出して、それをぶつけ合ってやるっていうのが結構やれるんですよね。なんですけど、日本のお客さんだと、じゃあ予算いくらでやりますっていう、その価格の話をするときに、なんかね、いや、そっちからまずは値段ちょっといくらなのか出してもらって、とかって、ごにょごにょごにょごにょって始まるわけですよ。ね、でもそうは言ってもさ、自分たちの中でいくらぐらいで発注できたらいいよなってあるわけじゃないですか。なんか、それをね、バンって出して、で、こっちも、いや、僕はいくらぐらいでやろうと思ってますよっていうのを出して、そっから交渉始まればいいんだけど、いや、なんか、いや、ね、まずはちょっとそっちから値段を出してもらって、で、それを見て、ちょっとこっちで決めますんで、とかって。なんか、すごいね、なんか、お金の話になると急にゴニョゴニョするんだよね。そこでぶつかるのを避けるのか、なんか、ね、自分たちから、その値段を言ったら負けだっていうね、なんかそういう形になるのか。ね。もちろんね、そのね、交渉事として自分の手の内は見せないみたいな話とか、ね、そういうのが存在するんだろうなとは思うんですけど、ちょっとね、その感じは今後うまくいきにくくなるんだろうなっていうのをですね、ちょっと感じてるわけですよ。っていうのは、もうね、なんか価格交渉のプロセスが多分10年、15年かかんないのかな、10年ぐらいするとエージェントが担うようになると思うんですよね。要するに AI エージェントが、じゃあ相見つ取りますねって言って、とりあえず発注できる先 1,2,3,4 5個見つけましたって発注します、で見積もり入れ出しますってバーって出すと、で出して帰ってきたやつを要するに採点してっていう話になるんですよね。で、AI エージェントもバカじゃないんで、やっぱり学習するんで、 どうやったらちゃんと適切な価格が返ってくるかとか、こっちが望んだ予算通りに受注できるかみたいな、そこの反応のノウハウをやっぱり学んでですね、こういう出し方したらこのぐらいで着地できるなみたいなところを学習で学んでいくはずなんですよ、AI もね。なので、じゃあ例えば100万円で予算取ってるけど、できれば90万ぐらいで収めたいなって思ったら、そこでどういう交渉術を使ったらうまくいくかっていうのを AI は考えて学んで出してくるはずなんですよね。で、そこで行くと、ね、じゃあ、最初から値段出した方がいいのか、とかね。で、いろいろその辺は、多分ね、値段出して交渉するって方向性とか、いろんなのを、まあ、模索すると思うんですけど。で、一筋縄でいかないのが、こっちもエージェントが対応するわけですよ、AI が。全部僕が直接見ないで。どこの会社もね。見積もり依頼を裁くエージェントっていうのが出てくるわけですよ。で、そこで見積もり依頼来たやつを、じゃあ自分たちの原価計算に乗っけて、ちゃんと想定した利幅が取れるのかとかっていうのをペペペって計算して、いくら以上だったら受ける、いくら以上だったら受けない。ただ、ここのお客さんは、ね、どうやら重要度カテゴリー A のお客さんだから、やっぱりこれはちょっと無理しても受注するのか、条件付きで受注するのかみたいな、そういういろいろが走って答えるみたいな話が、動き出してエージェント VS エージェントになるわけですよね。で、エージェント VS エージェントになった時にどうなるかって言ったら、最終的には、いや、うちはいくらぐらいでやりたいんですけどね、いや、こっちはいくらぐらいで受注したいんですけどね って言って、で、条件はこうですっていう、なんかそこのプロセスに落ちてくんじゃねえかなって気がするんだよね。ただ、ね、日本だとそこのところはやっぱり浪花節のね、交渉の世界を残したいよっていう気持ちも残るだろうから、おそらく日本でその手のね、ビジネス系の AI を開発する企業さんとかは、その辺なんか、いや、ここはね、AI とは言ってもちゃんとね、人のね、気持ちのこもった交渉ができるようなんとかをしますから、みたいな。きっとなんかそういう企業とか乗せて冗長化して、なんか AI の良さ消しながら、なんか進むのかなって気もしなくもないんですけど。なんていうことをね、ちょっと考えたんですよね。多分新幹線でね、よく流れてるね、藤原竜也のあの会社とかきっとやるんでしょうね、そういうのね。ね、だってあそこの会社ね、社員がサボってないかを監視するシステムに、社員一人一人の頑張りが見えるようにするシステムっていうなんか言い方してたじゃないですか。そもそもリモートワークで、ねえ、その見えないところで頑張ってる、その社員の頑張りをしっかり汲み取るシステムですって、イコールリモートワークでサボってねえだろうなって監視するシステムですって話なんだけどさ。まあ、物は言いようだよね。なんていう話で、ちょっと脱線しましたけど。なんかそんなんでさ、だからね、エージェント対エージェントの話になってくると、そもそも単刀直入に、ああ、お互い考えてることが違いますね。じゃあ、どうやって折り合いつけましょうかねっていうプロセスを、なんかもうコンピューター同士が AI 同士がやってくれるようになるんで、なんか価格交渉のね、ごにょごにょとしたね、なんか早奥歯にもう物が突っかかりまくって、なんかそんな突っかかってたら顎動かないんじゃねえのみたいな、そういう価格交渉のなんか重たいのオンラインの画面上でなんか相手の顔色もよくわかんない状態で、ねえ、なんか下手するとなんか顔の上半分しか映ってない人とそんな話するとかっていうのはさ、なんかめんどくせえなって、感じるのが AI の進歩でなくなるといいなって、はい、思っていますっていう話でございます。はい。はい、アンディでした。